グルメの魅力を知ろう、知るんだグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「知るっぱ久留米」。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。11月は久留米の伝統産業である久留米がすりをテーマにお話をお送りしています。ゲストはこの方です。
久留米がすり山あいの柿原真紀子です。どうぞよろしくお願いいたします。
柿原さん、今週もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
柿原さん、久留米がすりの作家さんということで、デザインから染め織りと一貫して、かすりを作ってらっしゃるということで、先週お話をお聞きしましたけれども、そのまずデザインが最初大事で、とてもご苦労もあるということだったんですが、デザインをですねお考えになるときに、どこから入られて、でその発想がどういったように浮かぶのか、なかなかこう私たち素人なので、どんなようにしてこうできてるのかなと思うんですね。でそこら辺りをまず教えていただけますか。
そうですね、久留米がすりのこう皆さんがよく思い浮かべられる十の字やあられ、井桁のような、幾何学文様というのは、昔からの伝統的な文様なんですけれども、最近ではやっぱり久留米がすりもおしゃれになってきてますし、作家さんたちも自分たちで描いた作品でどんどんこうモダンなものも増えてきていますね。
そうですね、様々なものがありますよね。
はい、はい、でやっぱりそう、自分がそのデザインを発想するときって、もう本当にこう何気ない瞬間に落ちてくるんですよね。
降ってくるみたいな、そう、天から降ってくるみたい な, なんか
今みんなよく言うじゃないで、でもその通りなんですよ。
作曲家の方がほら今朝ドラなんかでも、ね、古関裕二さんが天から降ってきたとか言います。やっぱそんな感じなんですか。
そうなんです。もう本当に例えばこう糸を持って近所のおばちゃんのところにね、こうお使いに行ってる時にいっぱい畑にブドウが下がってたら、綺麗とか思ったら、そのブドウを反物にこう乗せたらどんな感じかなとか、なんかそんな感じでもう突然降ってくる、降ってく
る。いろいろな周りを風景見たり物を見たりされてのこともあるでしょうけども、何もなくても湧いてくるもんなんですか。
そうなんです。もう本当になんか一瞬こう、四六時中かすりのことばっかり考えてるからかもしれないですけれども、はいはい、面白いなんかこう建物の形であったり、標識であったりを見ただけでも、ああこれなんかかすりの文様にしたら絶対面白いとか言ったら、もうなんかもう運転どころじゃなくなってくるみたいな。
安全運転で、
安全運転で、はい、はい。
でそのデザインをどのようにこうかすりに転換、その風景とか発想とかあったのをかすりに転換していく作業ありますよね。
そうなんで、そこがもう一番難しいところで、先週もお話ししたように、かすりはとにかく計算をしないといけないんですよ。だからやっぱりこう新しいもの、古いものを繰り返すのっていうのは前回のものがあるのでいいんですけど、やっぱりこう新しいものを考えた時にかすりにする難しさっていうのは、やっぱりそのかすりとして技法として成立するかっていうこの計算にかかってくるのでですね、ここがやっぱりモチーフを決める時に一番悩むところでしょうね。
そのかすりとして成立するかどうかというのは、そのなんか図面みたいなものを書かれるんですか。
そうなんです。それこそかすりってね、200年ぐらい前に起こったものなので、今でもね計算ってね借款法なんですよ。
なるほど。それをそうでしょうね、はい、そうでしょうね、
はい、それをもう昔ながらの縮率、伸び縮みなんか、それから糸の太さによっても変わってくるので、
そんな細かく、
はい、そういうところを全部最初に計算に入れて、例えばこう一つの丸から次の丸までの距離の間に何本の糸が必要かっていうのをずっと最初に計算をして、100何十往復したら次の丸まで来るみたいな、そういうのをするのがやっぱりこう一番こうかすりとして、
気が遠くなりそうなお話なんですけれども、それはその、例えば手書きでそれを あの図面の上にこう落としていかれたりする。
そうですね、まあね、今時ですのでパソコンを使われる作家さんもいらっしゃるかもしれないけど、
うん、そんな気もするんですけど、
私は自分がもともと絵を描いてたこともあって、
あ、はいはい、あ、そうおっしゃってましたもんね。
もうなんかこうパソコンのこうマウスでこう曲線を描くのとこう自分でフリーハンドで描くのではこう納得具合が、
やっぱりお手書きで図面を作っていく良さとみたいなものがやっぱある、はい、それはこだわり、
そうですね、
ということですかね。
ただ一番難しいのはそれを最終的に織物として糸で表現しないといけないっていうところはあるんですけど、
絵じゃないですもんね。織ってその模様なり柄なりを出していくっていう、そうなかなか難しい話ですよね、やっぱね。まあ、そんなあの久留米絣なんですけれども、私たちはあの、まあ、素人ですので、久留米絣どこを見よったらいいのかなとか、買い求めたりするときにどこを見て買ったらいいのかなとかという、そのポイントみたいなものは、なんかアドバイスが欲しいんですけど。
そうですね、やっぱりこうぜひ1枚はまあ、もう手織りの最高級のね、かすりを買ってほしいなっていうところはあるんですけれども、はい、ただ、久留米ではね、手織りだけじゃなくて機械織りでも素晴らしい作品もたくさん出てますし、やっぱり、機械織りは化学染料を使いますので、比較的安価に手に入りますので、まあそのご自分がこう着たいと思われる置物であったり、お洋服であったり、また小物であったりするときに合わせてそこら辺をこう選んでいったらいいのかなとは思いますね。うん、じゃ
まずはその入門で一つ何かかすりのものを身につけてみて、
ぜひ、
はい、それからさらにだんだん広がっていくっていう、
はい、最終的にはぜひ、はい、手織りを、
手織りの置物でもみたいな。私もですね、あの夏場も今涼しくなったからあれなんですけど、夏場はあのかすりの、ワイシャツをですね、日替わりであの着ておったんです。5着持ってますので、月火水木金と、もう1日はあの遊びに行くときにも着れるっていう、
素晴らしい、
はい、で、まあ、いろんなあの楽しみ方をしています。で、火水といえばまたあの藍でもあるんですけど、特徴がですね、かけらさんのおられる工房の山藍さんは天然藍染めにもあの非常にこだわってあるというふうにお聞きしています。この藍染めについても何かお話があったらお聞かせください。
そうですね、この藍染めというのもとても奥の深い染料なので、実はこの1回のシリーズを全部取り切ってしまうぐらい の, あのお話の長さがあるんですけれども、
なるほど、はい、またこれは大変で、
はい、
一瞬伸ばさないかんかもしれないですね。
ただですね、この天然藍っていうのは本来あの化学染料が登場するまでは世界中で使われていた染料ですよね、
うん、
でもちろん日本ではこの藍染めというものとても有名ですけれども、久留米のガスリの世界でも使われています、
うんうん、
ただやはりとても手間と時間がかかる上に、
あ、そうですよね、
あの管理をしていくのも難しいっていうところがあるんですね、
はい、いわゆる藍染めの管理を。
そうです。ただあの何とも言えないこの色の深みっていうのは、うん、ぜひやはり手に取って見ていただきたい、うんうん、化学染料には出せない、本当はこの青い色素って自然界の中で、あのとても貴重な染料なんですよ、うんうん、青い色素を持っている植物ってとても数が少ないので、昔からとても高価な染料だったっていうのはありますよね、うん、
はい、なかなかちょっとこう引き込まれるような感じです。じゃ最後のお話なんですけれども、実際に作り手の立場として久留米絣のこれからについてお話をぜひお聞かせください。
そうですね、よく伝統の技とかいう言われ方はするんですけれども、うん、この伝統っていうのは、うん、やはり今の生きている職人さんたちがその技術をずっとつないでいくことで伝統っていうのはつながっているので、はい、若い方にね、もちろん技術を引き継いでもらいたいって気持ちはもう心からあるんです、うんうん、ただやはり皆さんにもこの久留米絣をたくさん使っていただきたいっていうのも作り手としては思いますよね。
分かりました。まあ、技術保存はやっぱりそれを愛用するところからということ で、
そうなんです。
私もあのまたかすりを身につけたいと思います。久留米絣に関する質問やお問い合わせは、歴史、重要無形文化財の伝統的な技術などにつきましては、 久留米市役所本庁舎12階久留米市文化財保管内にあります公益財団法人久留米ガスリ技術保存会までお願いします。電話番号は 0942309322 です。また久留米ガスリの販売など全般的なことにつきましては地場産久留米にあります久留米ガスリ協同組合電話 0942443701 までお問い合わせください。柿原さん、本当に素晴らしい話ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。